TMN 夢かな放送局。この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。なんか一人なんでね、今日もぼっち私ワンコが一人でパーソナリティを務めます。一人なんでなんかテンションの作り方が分からず放送局が上ずるというまさかの展開になりましたけども、はい、そんなわけで今回もしおりさんはお休みでございます。はあ、一人だと寂しいな。ですね、全然話は変わるんですけども、10月、これが更新日が22日、240回目なんですが、この間何年ぶり、すっごい久しぶりに健康診断を受けたんですよ。なんか行かなきゃなとは思ってたんですけども、なんとなくめんどくさくて行ってなくて、でもそろそろ行った方がいいなって思って行ってきたんですけども、いやーなんか何がびっくりしたって、目がめちゃくちゃ悪くなってきたんですよね。なんか視力検査ってしないじゃないですか普段。他もうなんか血圧とか血液検査ってなんか病気したりして病院行ったりしたらするけど、身長体重も、身長はあんま測んないかな、体重は別に日々体重計に乗って増えてんなっていうのをね、ただただ定点確認するみたいな、減らねえなみたいな、まあ何もしてないからそれ減らねえわなみたいな、朝起きたら減ってないかなみたいな期待を込めて乗ってるんですけども、視力と聴力と、血液検査と、あとレントゲンと心電図とか、あと尿検査かな、もう結構がっつりある健康診断だったんですけども、まあね、なんかあれね、胃カメラとかは私が嫌いなんでやらなかったんですけども、胃カメラはなんか定期的に胃を悪くして無理やり飲まされてるんでもういいかなと思って視力検査が本当に、ね、私 目がねあんま良くないんですよ。なんか普段お外に出る時とかはね、メガネとかかけてなくて、別にコンタクトとかもしてないんで目があんまり悪くないと思われがちなんですが、実は昔から割と目が悪くて、まあ悪いって言っても多分普段コンタクトを常用してるような人ってなんか本当に悪いじゃない、 0.02 とか、もう本当に外しちゃうと何も見えないレベルじゃない、なんかそこまで悪いわけじゃないから、なんとなく裸眼でもいけるなっていう感じで、なんか甘く見てたのが悪かったのか、あとですね、今年の春からコナン君にハマりすぎて毎日コナン君を見てたのが悪いのか、なんかねびっくりするぐらい目が悪くなってて、もともと悪いんですよ。で、目がね、運転免許証を取るときに両目合わせて 0.7 以上ないとダメってあるじゃないですか。だからギリギリそれをクリアするぐらいで、なんかもともとメガネをかけても悪くて、なんか私のメガネなんかちょっと変な感じのやつですね、先天性でなんか近視と乱視と遠視となんか全部のせみたいな感じの目の悪さなんで、なんかレンズのどのバランスがすごい難しいらしいのね。だからなんか普通メガネかけると 1.0 ぐらいのレベルまで見れるんじゃないかって思うんだけど、もともとの裸眼の視力が 0.3 とか4とかだけど、メガネをかけても 0.8 とかにしかならないの、なんかだからちょい上げぐらいにしかなってないから、あ、意味あんのかなぐらいな感じで、普段はかけてなくて本とかを読んだりなんか映画を見たりね、なんか目をがっつり使う時だけメガネをかけるっていう生活をしてたんですけども、でこの今かけてるメガネも去年じゃないかな、この 1,2 年で割と最近作ったメガネだから、で最新のメガネで視力検査をしたんですけども、なんかね、左が良くて右が悪いのね、私右目の方が悪いんですけども、右目を測った時にですね、あんまりにも見えなくて、全然なんかなんていうの、視力検査のあの表で言うと一番上から2番目ぐらいでもうちょっと怪しいなぐらいになってきて、あれれって思って、おかしいぞって思ってたらね、なんか全然見えなくて、でも2番目はなんとなく勘で答えられるんですけど、右かなみたいな感じでちょっと半信半疑だけど、3番目になるともうぼやっぼやで全く見えなくて、いやーちょっとわかんないですねみたいな感じで言ったら、視力を測ってくださってたお医者さんがですね、 メガネかけてるよね、それメガネどう入ってるみたいな感じで3回ぐらい聞かれて、いや入ってます、なんだったらこれ最新のメガネなんでみたいな感じで、嘘でしょって言われて、ね、左目測ったらまあ 0.8 ぐらいあったんですよね。左目はまあまあ見えたから、え、じゃあ確認のためにもう一回右目測っていいって言われて、右目測ったらやっぱり全然見えないよね、やっぱ無理って言われて、無理っすねみたいな感じで、いやこれやばやばいと思うよみたいな感じいやまさかの、メガネかけてるのに右が 0.2 しか見えてないって。でも普段そんなに目が、確かにちょっと目がねちょっと疲れやすくなったなとか、しょぼしょぼして見えにくくなったなと思ったんですけど、まあ、こんだけ毎日テレビを見て、そしてねあのソシャゲまで始めてしまったんで、コナン君にはまりすぎてでもそのせいだろうって思ってたんだけど、ちょっとあれかな、ブルーライトカットメガネだから見えなかったのかなって思ってして、ちょっとちゃんとお医者さん行って処方箋書いてもらって新しいメガネ作ろうかなと思いました。さあそんなわけで、イメカナ放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビューリネットよりお送りしています。さあそんな目がめっちゃ悪いってことを最近気づいてしまった私でございますけども、目はね大事だよね。でも目ってどうやったら良くなるのかな。なんかブルーベリー食べたらいいっていう話一時期あったじゃないですか。でもあれ嘘っていう話を最近聞いてすごいショックだったんですけども結構私まめにブルーベリー食べてたけど一向に目が良くならないなと思ったら、あれは別に全然そんな医療的観点の裏付けはないっていうことを聞いて、もう食べるのをやめたんですけどあとなんだろう、なんか小さい時によく言われてたのが、 なるべく遠くを見なさいみたいな、遠くの景色でよく緑を見ろっていう。そしたらなんかいい、なんか多分手元ばっかり見てるから、最近のね現代社会の人々はみんなやっぱり手元しか見ないじゃないですか。パソコン見てるし、なんかスマホ見てるし、本ぐらいだったらまだいいのかもしれないけど、画面見てるのが良くないんだろうなって思ってね。私はもうスマホをずっと見てるし、テレビもずっと見てるし、なんか多分ブルーライトに目がやられまくってるので、ちょっと画面から離れる生活をしなきゃいけないなと思いつつ、またこの間から24を見始めてしまったんですけどもうダメだなって思っていや離れられないですね。なんてね、 Amazon プライムの会員になってしまったんでね、この間までは Unext というね有料配信にも入ってたんですけど、そっちはもうやめましたねこれはもう見るのが追いつかねえって思って、もうこう目を酷使しすぎる、なんかもうちょっとなんか目を休ませる時間を作ろうって思って、この間すっごい体調悪くなって、すっごい頭が痛くなって、久しぶりにゲロ吐きそうになったんですけど、なんか寝て何にも見ない時間を3時間作っただけで飛躍的に治ったんで、完全にただの眼精疲労だったなっていうことが分かりました。なんか目の使いすぎは良くないです皆さん私に言われたくないと思うんだけどなんかね、なんか目で見るものが好きなんでしょうね。なんか見たくなっちゃうんですよね、何でもかんでも。あとなんか何でもいいから文字が読みたい時があって、なんか何だったらあの薬の成分表とかずっと読んでる時とかがから多分ねそれが良くないなって思って、ずっと何かを見てないといけない病気なのかなと思ってますだからいやもうちょっとなんか景色を見たりしてね、心穏やかに過ごしたいなと思います。さてそんなところでお便りをいただいてるので紹介したいと思います。お久しぶりの方からお便りいただいてます。ジャックイナバウワーさんより、噛んじゃったごめん、ジャックイナバウワーさんよりお便りいただきました。ありがとうございます。お久しぶりです。まんこさん、しおりさん、こんにちは。こんにちは。久々のお便りになります。ありがとうございます。最近私の身の回りにいろいろな変化があり、大好きなお二人の朗読会にも参加できずごめんなさい。番組を聞いていたら本当に行きたかったなとしみじみ。ぜひ第2回目も企画してくださいね。うん、俺はねしおりさんがめっちゃやる気になってるんでね、これは多分やると思います。でもそんなすぐには多分無理なんで来年かなみたいな来年のどっかでできたらいいなと思っております。次の機会には多分行けます。いや絶対に行きます。うん、絶対に来てほしい。話は変わりますが、最近の放送を聞いての感想です。ゲストの紫さん、そう紫飛行源氏というね、音楽真面目な、何度でも言う真面目な音楽番組 のパーソナリティの方をゲストにお迎えした回がございました。ワンコさん、しおりさんの過去の武勇伝もとても可愛らしく感じるぐらいの凄さの強者でございましたって。そう、すごかったよね。我々なんてもう赤子の手をひねるかのようだったよね。あの番組たとりにはそういう意味が隠されていたのねと大笑いしたり、番組を聞きながら一人ドン引きしてみたり、たまには異色のゲストもいいですね。どんな人なのか見てみたくなりました。そう、すごいでしょう。あのね、あの実際に見ても多分もっとすごいからぜひ見てほしい。長崎さんの飛行源氏っていうね、あの番組のタイトル、なんか不思議な感じなの。飛行源氏が、飛行が、あの、まあ、普通に非常の人を行いの源氏が幻に似てるっていう字を書くんですけど、あのどういう意味なんですかって、なんか不思議な字だから多分当て字なんだろうけど、意味ってなんかあるのかなって思って聞いたら、あのそのまんま、あの飛行少女だったことと、そして光源氏が好きだったからですみたいなことを言われて、なんだとみたいな、聞かなきゃよかったのか聞いてよかったのかみたいな感じの。めっちゃ面白かったですね。いや、まさかの、いやね、さすが不良のパイセンは違うと思って。面白かったです。そんな飛行源氏は真面目な番組でございます。何度でも言うよ。あの番組は本当に真面目な番組なんで、あのぜひ聴いてください。アーティストさんの、ね、曲も紫さんのセレクトでとっても素敵な曲が毎回聴けるので聴いてみてくださいね。次の朗読会に見に行けば、もしかして生で拝見できるのかなと思っております。うん、呼んでみたいですね。一緒に朗読なんかもね、してみたいですね。どうなっちゃうのか全然わかんないけどね。今年はなんだかおかしな気候が続いてますね。10月になっても真夏のような気温になったり、急に寒くなったり。そうね、なんかこの間すっごい暑い日あったよね。8月ぐらいなんか30何度とかまで上がったかと思ったら、次の日ガクンと下がって寒くなったりしてね。なんか本当に行ったり来たりで風邪ひかないようにしてほしいです。また気がついたら冬になっていたということにならないように、食欲の秋楽しんでくださいね。そういえば顎が外れていたしおりさんは誕生日のケーキを食べられたのかな。小さくちぎって食べてたらあまり食べた気がしないかも。早く治るといいですね。それではまた、というわけでお便りをいただきました。ありがとうございます。そうね、しおりさん今日お休みだけど顎治ったのかな。顎を治るとなかなか、あの人いつも長いですけど、顎外れたね。でも顎外れてなかなか治んないのは、多分顎外れてる間にあの禁忌を破って硬いものを食べるからだと思うけど、あれはね、食いしん坊だから仕方がない。私もね、わかる。私も顎は外れないけど、定期的に胃腸を壊すんですけど、風邪はひかないけど、あんまり季節の変わり目になるとやっぱり胃がやられますね。今回も胃が痛くなってしばらくおかゆ生活をしてたんですけど、なんだろうね、なんか食べちゃダメって言われると無性にすんごい脂物とか肉肉しいものを食べたくなるんだよね。あれは何なんだろうね。人ってやっぱり禁じられると禁忌を犯したくなる人間だ。そういう生き物なのかなって思いますけど、でね、どか食いしてね、また胃を痛めてね、怒られるわけですよ、周りの人に。痛いって言ってんだから粗食をしろって言ってんだろって言われるんだけど、普段食べないようなね、なんかステーキとか食べたくなっちゃうんですよね。多分なんかおかゆとかうどんとかしか食べられないと、なんかまあお腹には優しいんだけど栄養があんまりなくてですね、なんか食べた気がしないし、あとすぐ お腹が空く。私癒やしいから胃を壊してもお腹は空くんですよ、不思議なことに。なんか胃が痛いから食欲がないっていう経験をなんかほぼしたことがなくて、なんかあとなんかちょっと調子が悪いととりあえずご飯をたくさん食べて治すという、なんか気合で治していく方針だったせいで、なんか調子悪いとむしろもっと食べねばみたいな感じになって、多分それのせいで胃を壊すから、でめちゃめちゃ胃が限界まで痛くなって医者に行くと、お医者さんに暴飲暴食をやめてください、そうすれば治りますって言われちゃうって言って感じなんですよね。いやー、なんかね、禁じられるとダメです。皆さんもね、お医者さんの言うことはちゃんとよく聞いた方がいいですよ、本当に。もう本当お前が言うな案件ばかりなんだけど、目もしかり胃もしかり。いやでもね、ついついやっちゃうんですよね。でもね、 それでね、体を壊すとね、本当にシャレにならないし、本当にもっと怒られるんでね。ほどほどにして、目も休め、胃も休めていきたいと思います。そんなわけで、夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。